恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイ21章12から17。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足の苗えた人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長、立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか？イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか？イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。以上のところから、祈り、愛、賛美と題して御言葉を味わいましょう。今朝皆さんと一緒に、生ける誠の神様の御前に出て、礼拝を捧げることができるということは、本当に感謝です。礼拝は、誠の神様に捧げ、私たちを愛してご自身を捧げてくださったイエス様に捧げるものです。しばしば私たちは礼拝を守ると言いますけど、もちろん礼拝は守るっていう意味もあるでしょうけども、第一番目には礼拝は捧げるものなのです。ですから、神様に捧げるべき礼拝が、神様に喜ばれ、イエス様に喜ばれるものでなかったら、礼拝は虚しいものになってしまいます。もしもです。今朝、イエス様が見えざる姿でここにいらっしゃるんですけれども、見える姿でお体を持ってここに立っておられるとしたら、そのイエス様に捧げる今朝のこの礼拝を、イエス様はここでじっと見つめながら、どんな表情でその礼拝を受けてくださるのかなと考えてみると、とても心配になってきます。ここでイエス様がもう本当にニコニコしながらうなずきながら喜んで私たちの礼拝を受けてくださっているのか、それとも困った顔をしていらっしゃるか、それともとても悲しそうな顔をしておられるか、それともです、とても怒った顔でイエス様がここにおられるか、どれかなぁと思うと普通の顔ありがとう。いつも反応してくれます。今日はそんな問いかけをしながら一緒に御言葉を見たいのです。私たちは先週、イエス様がロバの子供に乗られてエルサレムに入場されたお姿を見ました。それはとても微笑ましいお姿でした。いや、滑稽とも見えるようなお姿でした。そしてその姿はイエス様が柔和で、また平和の主であられるということを象徴しているお姿だったのです。ところがです。今日、今お読みしました。その聖書箇所に出てくるイエス様のお姿は、それとはガラリと違うお姿、また行動を取られるのです。もう一回12節、13節。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。 そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。なんとここで、イエス様は激しく憤られて、それどころか、暴力沙汰とも見られるような行動をされるのです。これが、あの私たちの知っている、いつも微笑んでいらっしゃるイエス様かと思うような態度です。もしもです。イエス様がお体を持ってこの教会に来られて、手に鞭を持って、そしてここにあるすべてのもの、特に先週は教会の音響にだいぶ映像に相当機械にやられましたので、この機械が邪魔だと言ってですね、私の礼拝の邪魔をしているって言って、機械類を全部投げ倒して、こんなものいらないって言ってですね、すべてを、そうやって倒し、憤られて、こんなピアノもいらないって言ってですね、そんな風なイエス様が入ってこられたら皆さんどうします？これはイエス様の格好をしているだけで、これは本物のイエス様じゃない。すぐに誰か110番しようって言ってですね、警察を呼ぶかもしれませんね。でも、本当にそのような、とてもとても怖いイエス様が、そこには見えるのです。当時の神殿の中に入ると、神殿といっても建物は一番中心でして、もうその周りにですね、大きな壁があって、そしてそこから神域というところに入っていくのです。入りますと一番外側に異邦人の庭と呼ばれる広いですね、庭にまず入ります。そこまでは異邦人、ユダヤ人から見ると外国人と言われる人たちも入ることが許される場所です。過越の祭りを目の前に控えたこの時期、全国各地、いや全世界からですね、集まった人々で、この異邦人の庭はごった返していたと思われます。そして、その一角で商売人たちが客寄せの声を枯らしていたのです。商売人といっても、そこにたこ焼き屋さんが出てるわけじゃないのです。焼きそば屋さんがいるわけじゃないのです。主に犠牲として捧げる牛や羊や鳩を売る商売人たちです。そしてそれは旧約聖書で命じられている正当な捧げ物でした。そんな動物を全国各地から連れてくるわけにいきませんので、お金を携えてエルサレムにやってきて、ここで買うわけです。そしてそれは、ちゃんと申命記14章で、そのようにしなさいとですね、規定されていたのです。ですから、そこで商売人が、そういったものを売っていても、全然おかしくないのです。ところが、また規定がありまして、主に捧げる動物は、体に血管のないもの、病気のないものでなければならない。そう、命じられていました。そしてその判断は素人目には不可能とされていたのです。そしてそれが神様に捧げるにふさわしい動物かどうか、傷のないものかどうかを調べる検査官が宮には配置されていたのです。そしてこの検査官は人が動物を連れてくるとまず調べるわけです。何を調べるかというと、その動物が宮の外で飼われたか、宮の中で飼われたか調べるんです。そして、宮の外で安い値段で飼った動物を連れてくると、それは決まって検査官の目によって不合格とされたのです。そして、これはダメです。あそこで宮の中で売っているあの動物を飼いなさいと命じられたのです。例えば、貧しい人だと鳩しか捧げられませんので、どういう具合だったかというと、 例えば歯と一つ貝だと、外で買うと、まあ私たちの感覚で100円ぐらいで買えるんです。ところが、それは跳ねられてしまうわけです。そして宮の中の商売人から買うと、なんと歯と一つ貝は1500円の値段がついていたのです。外で買うのと中で買うのと何倍？ 15 倍違ったのです。まあ、宮の中で検査済みと証明されているものを買わなければ合格がもらえなかったわけです。その差額、すなわち、歯とはいえ、もう本当に二足三文で買えるものです。それを、もう大変なですね、利潤をつけて、莫大な利益が、その差額で生まれたわけです。商売人。そしてその宮の中で利権を持っている、宮を管轄している祭司長や立法学者たちは、それで懐を肥やしていたわけです。また、両替人の代を倒されたとあります。両替人って何をしてたんでしょう。人々は宮にやってきて、そして捧げ物をするわけです。お金を捧げるわけです。また、神殿税というですね、ものをですね、捧げる規定になってたわけです。ところが人々が一般に使っている、出回っているお金は、ローマ帝国の時代ですから、ローマのカイザルの像が刻印されている、そういうローマの貨幣なわけです。そんなローマ皇帝の彫像が刻印されているコインを神様に捧げるわけにはいかないということで、特別な貨幣が発行されていたのです。そしてそれも聖書の中で命じられていたのです。出エジプト記30章13節の規定によれば、聖女のシェケルで半シェケルを払わなければならない。そういうわけで、一般の人たちはそんな聖女のシェケル持ってませんから、宮にやってきて、その両替人のところに行って、ローマの貨幣と、それと両替してもらって捧げることが許されたわけです。そしてそこに、多額の手数料がかかったわけです。それも大きな利益を彼らにもたらしていたわけです。神の家、礼拝の場が、そうした人々の利権が絡み、欲望を満たす、まさに強盗の巣になっているということをイエス様は激しく憤られて、宮清めをなさったわけです。ではイエス様が、神様の家に求めておられることはどういうことなのでしょうか。今日のところに三つの主の家に欠かしてはならない、欠いてはならないものが示されています。第一に、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。私の家は、主の家は祈りの家であらねばならないというのです。私たちは今朝、この主の日、教会に何をしにやってきたでしょう。もしも皆さんにアンケート用紙を配って、どうぞ皆さん正直に書いてください。今日あなたは、この礼拝に何をしにいらっしゃいましたか？そういったですね、こう調査をして集めたら、とても面白い結果が出てくるんじゃないかなと思うのです。正直に朝、起き出して教会に来るときのあなたの心、何をしに教会に行こうとしたか。いろんな答えが出るでしょう。説教を聞きに行く。ただなんとなく。珍しく朝早く起きれたので、習慣だからですね。来ないとなんとなく一週間気分が悪いからとか。クリスチャンだから、義務だから。他に何もすることがなかったから。今日は奉仕が当たっていたからとか。親に連れられて無理やりとか。100円うどんを食べにとかですね。他の大好きな友達に会いにとか。 来なかったら何言われるか知れんからとか。ある人は来ないでおれなかったからとか、教会が大好きだからとか、いろんな答えがきっと出ると思うんです。ずっと教会に来続けているうちに、やっぱり私たちはそれが習慣になってきますと、教会に来るということがマンネリになります。そしてもう何も考えないで、何のために教会に来ているのか、わからなくなる。いや、忘れてしまう。そのうちに、せっかくの休みの日、午前中半日潰れるのは、いかにももったいない。なんだか損をしているような感じがすると、なんでもないことで、休みがちになり、ずるずるずるっとですね、教会から離れていくきっかけになるかもしれません。ですから、時には立ち止まって、一体私は何をしに教会に来てるんだろう？なぜ私は礼拝に出てるんだろう？それを吟味したり、その意味をもう一度確認して、その動機づけをはっきりする必要があるようです。そうでないと私たちはすぐに初めの愛から離れてしまって、ただ惰性で、マンネリで、形式だけの心の伴わない気の抜けた礼拝を主に捧げることになってしまうことになるのです。私たちにとって礼拝というのは何かを得るための手段や方法ではありません。ぜひ覚えてほしいんです。礼拝は手段じゃないんです。何かの方法ではないのです。私を愛し、私を罪と永遠の滅びから救い出すために、ご自分の命さえも十字架に捧げてくださったイエス・キリストの驚くべき愛に応えて、主に感謝を捧げ、それほどに愛してくださっている生ける誠の神様に心からなる礼拝と賛美を捧げる、実はそれこそが私たちがこの地上に生まれてきた、そして生かされている、そして救われていることの目的なのです。礼拝こそが私たちが生きている目的なのです。生きがいなのです。喜びであるはずなのです。ぜひ、礼拝を目的にしてほしいのです。手段ではなくして、礼拝のために私は生きているんだ。神を礼拝することが私が生かされている最大の第一の目的、意味なのだ。礼拝、一体礼拝とは何でしょう？いろんな答えが出てくるでしょう。ローマ書の12章の一節にはその一つの答えが出されています。アウトラインには出ていませんので、ご一緒に聖書を開いて確認しておきましょう。ローマ人への手紙の第12章の一節。お開きになった方々でご一緒に声を揃えて読んでみましょう。ローマ12の1。はい。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。はい。なぜパウロはここで、あなた方の心を神に捧げなさいと言わなかったのでしょう。体を捧げなさいというのです。礼拝とは心を捧げればいいんじゃないんでしょうか。いえ、そうではないとパウロは言うのです。そうではなくて、私たちの体も心も私たちの存在のすべてを捧げるのが、神様に喜ばれる霊的な礼拝だと教えるのです。イエス様は、あの十字架で、その存在のすべてを捧げてくださいました。ですから、私たちも、そのようにして、すなわち私のすべてを、存在のすべてを捧げる。それが、実は、 礼拝なのです。礼拝の最後にの方で献金の時間がありますが、それは実は財を捧げるということではなくして、私の存在のすべてを捧げますということの一つの現れなのです。そして礼拝で毎週毎週主の日に礼拝に出るたんびに、私の体も私の心も私の存在のすべてを神様あなたにお捧げしますと言って、主に捧げたものとして礼拝の最後に父と子と聖霊の御名による祝祷によってこのように派遣されるのです。そして家庭や学校や職場や地域やそれぞれのところに使わされて、そこで私たちは主の日に自分のすべてを捧げた、主に捧げたものとしてそこで仕事をし、学び、生活をしていく。そこで生き、働き、学ぶのは主に捧げられた主のものですから、それにふさわしく主の素晴らしさを表すために存在し生きていくはずなのです。礼拝で心だけ捧げとくと、私は心は主に捧げたけど体は捧げてないから6日間体は自分のためにただ動けばいいんだとなってしまいます。そうではなくて、私の全部を主に捧げたから、私はその手を持って、その足を持って、その口を持って、すべてを持って主に捧げたものとして主の栄光のために、飲むにも食べるにも、また何事をするにも、ただ主の栄光のために生きていくはずなのです。またもう一箇所の聖書の言葉、アワナクラブの子供たちはよく覚えているでしょう。テトス2章14節、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。驚くべき御言葉だと思います。イエス様が十字架でご自身を捧げられたのは、ただ私たちを罪の中から救い出して、あ、よかった、天国に行ける、あ、ラッキー、そのためじゃないって言うんです。そのためだけじゃないっていうのです。イエス様がご自身を捧げられたのは、その十字架と復活の贖いによって救われた者が、良い技に熱心な者として生きるために、そういうものを生み出すために死んだんだよ、というのです。良い技の第一は、主を礼拝することです。それを喜び、それを生きがいとし、それに熱心なものとするためにイエス様は十字架で死なれたというのです。この礼拝で主にお会いし、主にお聞きし、主に祈り、主を賛美し、主から送り出されて主と共にある一週間をスタートする。ですからこの礼拝が一週間の営みの中のスタートであり、最高点であり、ハイライトであるはずなのです。礼拝こそが人生の土台であり、出発点、原動力、生きがい。もしも私たちの生活から主を礼拝するということを除いたら、抜いたら、一体どうなるのか。主を礼拝するということが私たちの人生の中から抜け落ちたら、一切が崩れ、腐り、無意味になり、混乱をきたすのです。いえ、私礼拝なくったって、礼拝しなくったって、全然問題ないよ。一日、一週間、いや一生だって、何の違いもないし、何の違和感もなく、問題なく立派にやっていけますよ、という人がいたら、それはもはや神を見失っている生き方なのです。ぜひぜひ、教会があなたにとって最も親しいところ、愛すべきところ、そこに私の喜びがある。少年イエス様のように、 私が父の家にいるのは当たり前でしょ。そう言えるものでありたいものです。その時、教会は決して強盗の巣ではなくなります。私たちの6日間の罪の生活の隠れ蓑としての教会ではなくて、確かに祈りの家としての教会があなたの中にしっかりと立つことになるのです。第二に、教会は愛の業がなされるところです。14節、また宮の中で盲人や足の苗た人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。何気なく読み過ごしてしまいそうな箇所ですが、実はこの言葉、驚くべき言葉なのです。神殿が立っているところ、それはエルサレム、シオンの山に立っています。このシオンの山、エルサレムは、最初ダビデ王様がエブス人という人々から攻め取った町なのです。このシオンという山の名前、町の名前、シオンという言葉自体が要塞とか要害という意味があります。本当にですね、このシオンの山自体が要塞のようなですね、構造になっているのです。敵が攻め寄せるのにはですね、非常に難しいですね、難しい地形になっていて、簡単には攻め落とせないような、もうその地形自体が不思議な地形なのです。だからダビデの軍隊がエブス人のいるこのシオンの山を攻め落とそうとしたとき、シオンの山の上からエブス人たちがからかったんです。なんてからかったか。あなたはここに来ることはできない。メシーや足苗でさえあなたを追い出せる。目の見えない人や足の苗た人でさえもお前を追っ払うことができるぞ。この要塞は難攻不落だとですね、からかったのです。ところが、ダビデの軍隊はですね、見事にこのシオンの山を攻め落としたのです。この出来事を通して、なんと第二サムエル記の5章8節によると、メシーやアシナエは宮に入ってはならないと定められたのです。ダビデは、このからかわれたその言葉をですね、握りしめて、メシーやアシナエは宮に入るな、そういうことになってしまったのです。ですから、異邦人の庭でさえも、異邦人も入れるのに、盲人アシナエは入ることが許されなかったのです。ところがです、なんと、イエス様が宮清めを行っているその騒ぎに乗じて、決して入ることが許されなかったはずの盲人や足の苗た人たちが、イエス様のもとに素早く侵入してきたわけです。それは、宮を管轄している人たちからすれば許すことのできない出来事でした。しかしイエス様は、お前たちなんで入ってきた、盲人は入れないぞと追い立てないで、彼らを受け入れて、そして彼らを癒された愛の技をなさったわけです。教会は、イエス様に習って この場所を愛と憐れみの場所として用いなければなりません。いや、教会だけではない。教会を成しているのは私たち一人一人ですから、私たち一人一人の歩みにおいても、また、教会の一員としての働きにおいても、良き技に熱心なものとして、愛によって働く信仰を生かすものであらねばならないのです。教会は、愛が行われる場所でなくてはならないのです。最後に、教会は賛美の場所であらねばなりません。宮の中には子供たちが大勢入ってきました。 子供たちっていうのはとても不思議な存在です。教会にいらっしゃる子供たちを見ていてもわかりますが、子供たちが親に連れられて入ってくると、子供たちは必ず他の子供たちを探して、すぐに子供たちだけで塊になるのです。本当に子供たちっていうのは不思議に互いに引き合う磁石のような機能を備えているらしいのです。そしてすぐに群がっていくのです。この教会でもそんな光景を毎週見させていただいています。そのように宮の中に群れていた子供たちが一斉にイエス様に向かって歌い始めたのです。ダビデの子にホサナ、ダビデの子にホサナ、ダビデの子に万歳と歌い出したのです。その歌は前日ロバに乗って入場されるイエス様に向かって群衆が歌っていた賛美を真似て子供たちが歌い始めたらしいのです。子供たちの賑やかな歌声に多くの人々は微笑みを浮かべて聞き入っていました。ところがそれに苦虫を噛みつぶしたように腹を立てる人々がいたのです。15節。ところが祭司長、立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。宮を取り仕切っている彼らからすれば、イエス様に関するすべては腹立たしい材料になるのです。第一に、宮清めはとんでもない行動です。そして入場禁止のはずの盲人、足の萎えた人々を癒されたこと、そして子供たちの賛美。彼らからすれば、宮の中に鳴り響いている商売人のたけだけしい呼び声や、牛や羊や鳩の鳴き声、両替人たちの立てる騒がしい声や、じゃらじゃらというお金の音、それらはとても耳に心地よい響きに聞こえたのです。自分たちの私腹を肥やす嬉しい音楽に聞こえたのでしょう。しかしイエス様を褒めたたえる賛美の子供たちの声は、イライライライラさせるうるさい雑音に聞こえたのです。しかしイエス様の耳に子供たちの賛美はこの上もない喜びを与えていました。16節。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか？イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか？これは詩編の第8編の2節からの引用です。詩編の8編の2節を見ると少し内容が違っています。それは元々の聖書と70人訳という聖書との食い違いだと思われます。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを鎮めるためでした。私たちの教会に子供たちが多く導かれていることを本当に心から感謝しましょう。小さな赤ちゃん、幼児、小学生、中学生、高校生、青年たち、こうした若い人々、幼い子供たちっていうのは教会にとって本当に大切な宝物です。というと年配の者たちは、どうせ私たちみたいな老人はいてもいなくてもいいんでしょうって僻まないでください。先週言ったところです。死がお入りようなのは転ばだけではなくて、何でした、老婆も老人も死がお入りようなのだと言ってくださっているんですから。そして一緒に教会に子供たちの賛美が満ちることをですね、喜びとしたいのです。詩編の第8編の2節の御言葉とイエス様が引用されたその御言葉をこう合わせると、こういうことになります。主が子供たちの口に用意された賛美こそ、主が与えてくださった力そのものだということです。教会の力はどこにあるんですか？いろんな答えがあるでしょうけど、教会の大きな力は、力いっぱい 賛美している、元気に賛美している子供たちの姿、子供たちなのです。子供たちのいなくなった教会は力を失った教会なのです。子供たちの賛美の前には、主に敵対する者たちも、そのあざける口を閉ざされ、憤る心を鎮められるというのです。思い出されるのは、12月の木谷さんのご一家のおじいさんの葬儀が、キリスト教式で取り行われ、その葬儀の場で、3人の孫たちが賛美を歌ったあの場面。先日の鳥居兄弟の葬儀で、娘さんの篠さんと3人の孫たちによって賛美が歌われたあの光景です。本当に孫たちに慕われながら、その葬儀で孫たちに賛美を歌ってもらえる。私は式をしながら、羨ましいなと思いました。それはまだ孫がいないからではないんですよ。孫はまだいいんです。しかし、本当にそれは素敵だなと思うし、また、そんな賛美によって送られる葬儀というのは、なんでキリスト教式なんやと腹を立てる人たちの心をも、その賛美は沈める力があるのです。教会には賛美がある。クリスチャンは賛美が歌える。クリスチャンにとっての賛美は、また礼拝の中での賛美は、ちょっとした雰囲気作りや、説教の前座、説教前の準備体操のような、そんなものではないのです。よく集会なんかで、なかなかみんなが揃わないと賛美でもして待ってましょうなんて言いますけど、賛美ってそんなものじゃないのです。ですね。詩編の22編の3節にこうあります。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。皆さん、全能の神様は、作り主なる大いなる神様は、賛美を住まいとされるというのです。もう開く時間はないのですが、ぜひ後で確かめてほしいのですが、聖書の一番最後の本、黙示録の4章、5章を見ると、天の御座についておられるお方の周りの光景が詳しく描かれています。それぞれ6つの翼を持つ4つの生き物が、昼も夜も御座についておられる方に向かって賛美を捧げ続けています。24人の長老たちが、自分たちが被せられていた冠を、その方の前に投げ出して、賛美を歌います。さらに数えきれないほどの御使たちが、大声で主を褒めたたえます。さらにそれ以外のすべてのものが、主を褒めたたえて歌うのです。もしも、皆さんと一緒に、ほんの瞬間でも、ちょっとみんなで、天国ツアーに行きましょうと言って、ほんの瞬間天国をちらっと覗いてみたら、皆さんがまず印象を受けるのは、わあ、天国っていうところは賛美の場所だっていうことに驚くでしょう。すなわち、賛美に満たされたところに、全能のお方が、また、子羊と呼ばれるお方がキリストが、御座についておられるのです。すなわち、主がおられるところ、それは賛美が満ち溢れている。いや、賛美が満ち溢れるところに主がおられるのです。それは、天国の光景の話だけではありません。心からなる主への賛美が満ち溢れるところに、今も主は、ご自分の住まいとして、そこにご自分を表してくださるというのです。賛美があるところに、主は、うん、ここに住もう。うん、ここに私は、自らを表そう。本当に、礼拝に、主が 確かにここにおられるという疑いもできないほどに濃いご自分の存在、臨在を表してくださるのは賛美が満ちている礼拝なのです。それはどういう賛美でしょう。ただ声が大きければいいわけではありません。ことから、じゃあ声張り上げてでっかい声でうわめくように賛美しましょう。いえ、そういう意味ではないのです。ぜひ主法に来週の賛美が予告されています。それは創学者のためにだけ予告があるわけではないのです。礼拝を捧げる全員に向かって来週はこのところから賛美しますよという予告なんです。そしてこれはただ簡単に選んでるんじゃないのです。この日の礼拝のテーマに合わせて全体の中からどれがふさわしいかを考えに考えて選ばれているのです。ですから前もってぜひその賛美を開いてその意味をよーく噛み締めながら、ひらがなで書かれているからその意味を見つけるの大変ですけど、ぜひよーく意味を噛み締めながら、そしてそれを自分に当てはめながら自分の賛美としてよーく準備してくるのです。そうすると賛美はあなたの心が伴った賛美になるのです。あなたの賛美になります。すなわち心からなる主への賛美となるのです。するとそこにそのような霊と誠のこもった賛美が捧げられる礼拝に主はご自分を表してくださるのです。どうかそんな賛美の家で私たちの教会があってほしいのです。イエス様は激しい憤りを持って宮清めをなさり、そこを祈りの家、愛と憐れみの家、賛美の家とすべきことを身をもって示されました。その宮清めは私たちの教会にも必要です。私たちの教会が祈りの家、愛と憐れみの家、賛美の家となるようにと主は激しい思いを持って願って求めておられるのです。そしてもう一つ、主が宮清めをなさったその宮はどこにありますか。主が宮清めをなさったその宮、神殿は紀元70年に壊滅されたのです。もう地上にありません。でも宮はあるのです。どこにありますか。聖書はあなた方の体はあなた方のうちに住んでおられる聖霊の宮なのです。あなた方は神の神殿なのです。なんと私たち自身が主の宮、神殿とされたというのです。うちに御霊が住んでくださっている神の家なのです。すなわち神様の宮清めは何よりも私たち自身のうちから主がなされるのです。私たち自身が祈りの家、愛と憐れみの家、賛美の家としての宮を回復すべきなのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝は御言葉によって私たちの知らないようなイエス様のお姿をそこに見ました。あの柔和な、あの微笑みを絶やさないイエス様が激しい憤りを持って暴力を振るっているかのように見える恐るべき態度で鞭を振るいながら怒り狂っておられます。あなたの家を強盗の家にしてしまっているその姿に激しい悲しみと憤りを覚えるイエス様のお姿、神様、しかしその鞭が私たちの教会に、いや私たち自身にも向けられていることを今朝覚えています。
神様、気の抜けたような礼拝をあなたの前に捧げ、果たして私の礼拝はあなたに喜んでいただけているのかどうか、私の礼拝の態度にあなたは憤りを持っているのではないかと思うと、神様恐ろしくなりますが、本当に御前に震えをののきながら、あなたの無知を心に感じることができますように、私には関係ないと高をくくることがありませんように、まず自分自身からあなたの前に自らを差し出して、私のうちに御焼き嫁をなしてくださいと、内側から御焼き嫁をしていただき、またこの教会があなたの御焼き嫁をいただくことができますように、真に祈りの家、愛の家、賛美の家として、主の御前にあなたに喜ばれるものとなることができますように、どうぞここを強盗の巣にさせないでください。私たちをその強盗にさせないでくださるようにお願いをいたします。主が生きて今日も働き、私たちのうちにことをなしてくださることを信じ感謝して、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。